壱岐市政だより、4ページ。功績をたたえて、問い合わせ、総務課、総務班、電話 48-1111。令和3年春の叙勲を1名の方が、第36回危険業務従事者叙勲を3名の方が、令和3年4月1日付、高齢者叙勲を1名の方がそれぞれ受賞されました。春の叙勲、瑞宝炭鉱賞、消防功労、元壱岐市消防団副団長、大川正信さん、芦部町65歳。危険業務従事者叙勲、瑞宝装甲賞、消防功労、元壱岐市消防司令長、小川誠二さん、郷之浦町67歳。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、防衛功労、元三等陸尉、田島克也さん、勝本町61歳。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、警察功労、元大阪府警部補、西川はじめさん、郷之浦町73歳。高齢者叙勲、旭日炭鉱賞、地方自治功労、元芦部町議会議員、重田一郎さん、芦部町88歳。功績をたたえて、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。真上誠二さん、中島隆弘さんが、長年行政相談委員として尽力されたことに対し、総務大臣より感謝状が贈呈されました。真上さんは、平成12年5月から約21年間、中島さんは、平成29年4月から約4年間、本市の行政相談委員として、相談者のお困りごとの解決にご尽力いただきました。これまでのご労苦に対し、感謝申し上げます。制作、神々の島、壱岐ウルトラマラソン2021の開催中止について、問い合わせ、壱岐ウルトラマラソン実行委員会事務局、観光課内、電話 48-1130。 4月号にて、壱岐ウルトラマラソンを10月16日土曜に開催を予定していることをお知らせしました。本大会は単なるマラソン大会にとどまらず、本市の観光振興や地域経済活性化のために重要な事業ですが、以下の理由から安心安全の大会運営が大変厳しい状況と判断し、本年の大会を中止することを決定しました。市民皆様のご理解をお願いします。全国的な変異株の蔓延等、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない。大会当日までの全市民へのワクチン接種が厳しい。全国各地からの参加となり、感染リスクが残る。ボランティアの要請及び安全確保が難しい。壱岐ウルトラマラソン公式ホームページ https://ikki-ultra.jp/ QR コードがあります。壱岐市就職サポートセンターを開設しました。問い合わせ、商工振興課就職サポートセンター、電話 48-1135、e メール、iki-hyphen-shoko@city-city.iki-lg.jp。 壱岐市は毎年転出超過によって人口が減っています。市内から市外に移り住もうと思う要因と、市外からの移住を妨げている一番の要因は、 両方とも仕事がネックになっていることです。市内の就職に関するお悩みを解決する窓口を開設することで、定住・移住をサポートします。移住を検討しているが、どんな仕事があるのかわからない方、子供の域への就職・帰島で悩んでいる方、やりたい仕事が見つからない、わからない方など、徹底したカウンセリングで就職に向けたサポートをします。日時、毎週火曜・木曜、午前10時から午後4時まで、場所、市役所郷の浦庁舎3階。相談は無料です。お一人当たり1回60分、オンラインによる相談も可能です。就職相談をするには、前日までの事前予約が必要です。健康・福祉。令和3年7月、壱岐市巡回献血。問い合わせ、健康増進課、健康増進班。電話、45-1114。7月は、愛の血液助け合い運動月間です。市内において、献血バスによる巡回献血を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。表があります。実施日、場所、受付時間の順にお読みします。実施日、7月5日月曜、場所、郷の浦市役所郷の浦庁舎、受付時間、9時から12時、壱岐病院、14時から16時、6日火曜、勝本市役所勝本庁舎、9時から12時、勝本町漁業協同組合、13時30分から16時、7日水曜、芦部市役所中事務所、9時から10時45分、市役所芦部庁舎、12時15分から15時45分、8日木曜、郷の浦壱岐振興局、9時から13時、10日土曜、郷の浦壱岐の島ホール地下駐車場、9時から11時30分、石田マリンパル壱岐13時30分から16時、11日日曜、芦部イオン壱岐店9時から11時30分13時から16時12日月曜、郷の浦壱岐振興局9時から11時石田市役所石田庁舎12時30分から15時30分表終わり。新型コロナウイルス感染症予防のため、会場での感染症対策にご協力をお願いします。また、混雑状況によっては、待ち時間が長くなったり、車などでお待ちいただく場合もありますので、ご了承ください。国民年金保険料免除申請及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、臨時特例免除申請について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。 令和3年度分の国民年金保険料免除申請の受付を7月1日から開始します。この申請による免除対象期間は、令和3年7月から令和4年6月までです。また、令和元年度、令和2年度分は、申請日から2年1ヶ月以内であれば申請できます。免除は、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合、20歳から50歳未満の方には、納付猶予制度があり、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に承認されます。保険料を納め忘れた状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や 遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除や納付猶予制度をご利用ください。なお、学生の方で国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。令和3年度分の対象期間は、令和3年4月から令和4年3月までです。また、保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した期間に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。このため、免除、納付猶予された保険料は、承認された期間から10年以内は納付、追納できます。申請場所、市役所各支所市民生活班、足部庁舎は保険課、または各事務所、申請に必要なもの、本人確認できるもの、マイナンバーカード、免許証など、失業や離職された方の場合、離職票または雇用保険受給資格者証の写し、学生の方の場合、在学証明書の原本または学生証の写し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ、令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請が可能となりました。申請は市役所各支所市民生活班、足部庁舎は保険課、または各事務所でもできます。詳しくは日本年金機構のホームページ https://www.nenkin.go.jp をご覧ください。QR コードがあります。後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減率変更及び均等割額軽減判定に係る基準の変更について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減率が変わります。対象者、世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額が43万円以下で、世帯の被保険者に各種所得がある世帯の方、現在75歳以上の方の保険料均等割額は、世帯の所得状況に応じて軽減されています。法令上7割軽減の対象の方は、これまでさらに上乗せして軽減されてきましたが、令和元年度から段階的に見直しを行っています。今年度は保険料均等割額の軽減割合が次の通り見直され、均等割の金額が変わります。昨年度 7.75 割軽減の方は、今年度7割軽減へ。保険料均等割額の金額が月平均約880円から約1180円に変わります。対象者の所得要件、世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額、平成30年度における 8.5 割軽減の区分、軽減判定所得が43万円以下で、世帯の被保険者に各種所得あり、均等割の軽減割合、本則7割、平成30年度、令和元年度、8.5 割、令和2年度、7.75 割、令和3年度、7割、令和2年度から令和3年度には、 月平均額が約880円から約1180円に変わります。保険料均等割額は令和2、3年度は4万7200円です。保険料を年金からの引き落としで納めている皆様へ、年度前半4月、6月、8月は前年度の2月と同額となり、後半10月、12月、2月で年間の保険料を調整します。引き落とし額への影響は基本的に10月からです。保険料の年金からの引き落とし金額の例、 7.75 割軽減から7割軽減の対象となる方、令和2年度年額1万600円、月平均約880円、7.75 割軽減、4月1100円、6月1100円、8月1100円、10月2500円、12月2400円、2月2400円。令和3年度、年額1万4100円、月平均約1180円、7割軽減、4月2400円、6月2400円、8月2400円、10月2300円、12月2300円、2月2300円。後期高齢者医療保険料の均等割額軽減判定にかかる基準が変わります。所得の低い方の均等割額軽減対象となる基準額を、個人所得課税の見直しに伴う不利益が被保険者に生じないように、次の表の通り見直されます。7割軽減。令和2年度、33万円以下。令和3年度、43万円プラス10万円かける、括弧、給与所得者数の数。給与所得または公的年金等所得がある方。マイナス1。括弧閉じ、以下。5割軽減。令和2年度、33万円プラス、括弧、28万5千円かける、被保険者数、括弧閉じ、以下。令和3年度、43万円プラス、括弧、28万5千円かける、被保険者数、括弧閉じ、プラス、10万円かける、括弧、給与所得者数の数、マイナス1、括弧閉じ、以下。2割軽減。令和2年度、33万円プラス、括弧、52万円かける被保険者数、括弧閉じ、以下。令和3年度、43万円プラス、括弧、52万円かける被保険者数、括弧閉じ、プラス、10万円かける、括弧、給与所得者数の数、マイナス1、括弧閉じ、以下。後期高齢者医療制度における申請・届出書類受付時の本人確認について、問い合わせ、保険課、国保、後期年金班、電話 45-1157、長崎県後期高齢者医療広域連合の定める申請・届出書類等について、行政手続きの押印見直しにより、押印が不要となりました。それに伴い、市役所の窓口で関係書類を受け付ける際の本人確認を厳格に行います。窓口にお越しいただく際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方と被保険者の本人確認書類も必要です。なお、遺棄士が使用する口座振替依頼書については、金融機関届出印が必要となりますので、ご注意ください。 本人確認書類について、一点で確認可能なもの、観光所が発行した顔写真付きのもの、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降のものに限る、身体障害者手帳など、2点で確認可能なもの、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証など、本人確認書類はいずれも有効期限内のものに限ります。後期高齢者医療制度は、県内すべての市町が加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が運営主体、保険者となり、制度の運営を行っています。暮らし、住まい、下水道への接続を考えてみませんか。問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113。蚊やハエに悩まされない生活、透き通った美しい海、清潔に使用できるトイレ。下水道につなぐことで、このような快適な生活環境へ近づけることができます。整備済みの区域内において、未加入の方は、ぜひご検討ください。詳しくはお問い合わせください。下水道のメリットとは、環境保全、衛生的な町、清潔で住みよい町になります。水質保全、美しい自然、川や海の自然を取り戻します。トイレの水洗化、快適な生活、水洗トイレが使えます。下水道マスコットキャラクター、スイスイの挿絵があります。